おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷かなです。
少し滲むように分かってきた。
はい。
例えをボンボン出しながら語っていくと、内田先生ってのはもう実に万能ナイフのごとき、役に立つ言葉に溢れてるんですけどもね。
はい。
例えば、武術をやってる。何でもいいですよ。空手でも柔道でも構いません。レスリングでも構いません。で、その、武道をやっているとき、最強になるっていう瞬間はいつ来るか。つまり、それができればあんたは世界で一番強いっていう、その状態は一体どういう状態か。ちょっと抽象的ですよね。
はい。
これは武道がはっきり言っていますけども、武道というもの、武術というものは、守るべき私を忘れたとき、最強となる。これ名言だと思わない？
守るべき私を忘れたとき？
メダルを取らなきゃ、そういう心境でメダルを取ろうと、重置煩悩、煩悩に心が居ついているとき、この選手のパフォーマンスはものすごい勢いで低下していきます。今週、かなさんと話しててはっきりしていることは、目指すものがあるとき、パフォーマンスって低下するんです。でしょ？カラオケでもそうじゃん。うまく歌おうと思った瞬間に歌ってパワーダウンするんだよね。
はい。
じゃあ、自分の歌が最も伸びやかになる瞬間っていつか。それは、やっぱり、守るべき私を忘れた時だよ。
え？待って、カラオケの時で？守るべきもの。
いわゆる、乗っちゃったっていう。
あの
乗っちゃったっていう瞬間っていうのは、守るべきものが何もない私なんじゃないの？
はい。うまく歌おうとも思ってないし。
思ってない。
うん、ただ気持ちいい。
そうそうそうそうそう。
盛り上がるみたいな。
そうそうそうそう。
はい。
私ね、この内田先生のね、その武道において守るべき私を忘れたとき、その武道の声がありましたよね。こそが実は修行なんだよね。その人は、できないそこを目指したんじゃないんだよ。
うん。
ね。目指してもいないのに、できるようになったとき、最も充実感を感じるんだよね。これを内田先生は、努力と成果を数値的に現認したいという欲望は、身体、体の使い方そのものの書き換えに対する強いブレーキとして機能する。難しい言葉ですが、うまいこと言うと思いません？運と努力している。これくらいの成果があっていいはずだと自分で予測している。そう予測しているとき、最も強いブレーキとなって、あなたをそこまでたどり着かせない。稀勢の里なんじゃないかな、なんか。
稀勢の里になっちゃった。
前の海の解説でよく出てくる、前の海さんの、稀勢の里を見て、ダメですね、今日上がってますね、っていう、ね。あんな大きなお相撲さんでも、
はい、
ここまで練習してきたんだから、もう、そのね、白鵬に勝ってもいい頃だと思ってるうちは、負けるんだよ。
なんかわかる気はする。
そうそう。結局、武道論だから、なんかわかる気、それだけでいいと思うんだ。
はい。
でも、努力と成果を数値的に、こう、確かめたいという欲望は、あなたの成果に対して最も強いブレーキになるっていう。うん、俺これね、ものすごく身に覚えがあるんだ。ちょっと血圧下げようと思って、ジム通いしてて、
はい、
今月何キロ走ったとか、から腕立て伏せ何回やったとか、それから1回20キロ上げる、それを10回1回の4セットやって、今月は十何回行ったとかって、ずっと掛け算で計算した時あるんだ。
前おっしゃってましたよね。
うん。俺最近あんまり口にしねえだろ。
そうですね、一時より。
ジムに今月は何回行ったとかって数えてるうち、ジムの効果って全くねえな。回数数えるとろくなことない。腕立て伏せ1000回やったとかってなんか言う人いるじゃん。
自慢げにね。
そうそうそうそう。 それを言ってるうちは絶対に運動の効果って現れない。
はい、
あなたもそうだと思うんだけど、
はい、
ふっと鏡見た時にあれ腹へっこんでるみたいな。
ああ、ほんといつの間にかみたいなのあります
ね。そういうことでしょ
う。
つまりなんかこう自分の体を自分が支配してるとうぬぼれた時。そのうぬぼれって強烈なブレーキになってしまうんだ。
ジム行っても男の人がずっと鏡の前で自分の体をこうしてムキムキってやって見てる人いますけど。
シェイの格好みたいなって、ひらめきんっていうか、足のふくらはぎの筋肉出してるやつっているよな。
あれ何のためにやってんでしょうかね。
ねえ。あ、ごめんなさい。もう時間来てしまいましたけども、
はい、
ちょっとこのあたりもう少し話ね、突き詰めていこうというふうに思います。